日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指す株式会社ティア。その代表取締役社長富安憲久は前例を打ち破り葬儀ビジネスに改革を起こしてきた。感謝と感動の葬儀を届けるために日々邁進する富安が抱く一貫した思いは、小さい頃からの教え、さまざまな人の出会いが生み出してきた。インタビューを通じて富安の半生を振り返り、その思いに迫る。たくさんのありがとう、すべての出会いに感謝。1960年、富安は3人兄弟の2番目として誕生。笑顔が絶えない明るい家庭で育った。小さい頃に両親から繰り返し語りかけられた言葉がある。その言葉や思いは今の仕事にも生きている。
学校のことを一切気にしない両親だったんですよ。勉強しろとか宿題しろとも言わない。じゃあ富安家のしつけって何か覚えあるかって聞かれたら、徹底的に言葉を投げかけてくれたことだけです。自立しなさい、人のために生きなさい、とにかく笑顔でいなさい。同じような内容のことを幼稚園の時から、学校に就学する前から、そんな言葉を投げかけてくれたのがうちの両親でありおばあちゃんだったんですね。だから言葉だけが刷り込まれた、それが富安家のしつけって言ったらしつけなんですね。僕しつけも教育も全部キーワードは繰り返しなんですよ。もう両親も何回も言ってくれたのは、頭に思い浮かぶぐらいにしておかないとその行動はしないだろうっていうことで、もう分かってる、自立すればいいんだよねって言っても自立するんだよ、富安家は自立型家族だからねって何回も言うから刷り込まれてる。そうしておけば自立っていうことを忘れないだろうなとか、人のために生きなさい、人のために生きなさいって言っておけば、人のために大人になった時生きることが大事だってことを忘れないだろうなっていう、結局今僕が社員たちに教育してるその原点の教え方を、僕は富安家のしつけの仕方で今それを反映させてるだけなんですね。
両親から繰り返し語りかけられ、自立することを模索していた富安少年に、その後の人生を決定づける大きな出会いがあった。18歳大学入学直前のことである。
そのためになってるって感じるようなものが見つからなかったんで、じゃあ大学の4年間で探そうと思って、で、大学へ行くことを決めて、入学式までの3週間ぐらいあっただけなんですけど、で3週間でも自立型だからすぐ働こう、バイトしようって思ってバイトを探しました。で、近くの喫茶店のマスターに思い出すように紹介してくれたのが、君さ、いいバイトあるって言われて、当時の時間給はいくらか、もう相場は400円か500円なんですよ。倍の時間給くれるっていうところを強調しながら行かないかって言われてなんかやばい仕事だったらもう親に顔向けできないから嫌ですよって言ったら、もうそこでもう殺し文句みたいなセリフを言ってきたんですよ。世のため人のためになるバイトだって人のために生きなさいってずっと言われてきた僕は、世のため人のためにすごい弱いじゃんじゃあマスターの話聞いて、わかりました、じゃあ行きますけどって言って行ったら送迎だったんですよ。で、怖いとかそういうのも全くなくて、僕霊感も何も強くないから、この業界に対しての偏見僕自身は なかったですね。シンクロニシティって言葉があって、心理学習うと、その時は本当にさりげない出会いけれども、後の自分からしたら人生変えるぐらいの出来事である、出会いであり、それをシンクロニシティっていうんですね。で、まさに18人の時に時間給に釣られて行っただけなんですけど、でそのまま3週間終えたら大学行く予定だったんだけど、3週間の間に社員の先輩が集金の場面、それをアルバイトながら見る機会があって、そこでもう涙ながらに感謝されてる先輩の姿を、本当によくやってくれたとかね、感謝までして涙流してる遺族を見た時に、なんだこんなに感謝される仕事なのこれって、帰りの道中、なんで先輩あんな涙流しながらご遺族喜んでるんですか、富安君この仕事はな、大切な人を亡くして悲しんでる中で、もう何をどうしたらいいかわからない、普通の思考回路じゃない中で、我々みたいな葬儀社の担当者が行って、とうとう氷なく大切な人を最終最後まできちんと送れた時には、 心から感謝してもらえる人になれるんだよって先輩が言った後にたった一言、富安君さっきの家族な、俺のことを一生涯忘れないと思うよって言ったの。もうちっちゃい頃から人のために生きなさい、人のために生きなさいって言われた僕はもう鳥肌立ってて、僕大学辞退してもうこれだ、忘れられない存在になれるようなそんな人のために尽くせる仕事があるって思った時に、もう会社帰って荷物下ろしたらすぐ店長のとこ行って社員にしてくださいって言って、あの葬儀社への道を、何か右も左もわからないのに、ただ感動場面、自分が感謝されるその先輩の位置に行きたくって、自分もそうなりたくってこの仕事に、その会社に入ったっていうのが現状です。
喫茶店のマスターに勧められて始めたアルバイトの葬儀会社で運命的な出会いを果たす富安青年、大学入学を辞退してその会社の社員となる。その後入社して1年、先輩の言葉に自分の仕事への甘さを痛感させられる。
全然もうこの仕事でやってくれるぐらい本当に思ってた矢先に、初めて警察からの依頼でアパートで1ヶ月以上前に亡くなってて誰にも発見されずっていう仏さんに当たったんですね。腐敗した仏さんも一緒に先輩と棺を持って中に行った時、僕もう匂いだけで正直な話こう、ね、なんか込み上げてくるみたいな状態だったんですね。だけど先輩がテキパキと、もうしっかり持てって言って棺をお布団の横にね敷いて、でシーツだけ剥がすぞとか言って、で棺を外に運び出して搬送車に入れて、で現地だけお寺だけの場所は聞いてたんで、もう二人であの先に送り届けますっていうことで、で行って角曲がった時に車止められて、あ何かなと思ったらさ、いきなり怒鳴られて、富安お前さ大学辞めてまでなんでこの仕事ついたんだって言われて、えなんでって、いやなんでこの仕事に就きたいと思ったんだよって、いや僕も先輩みたいに遺族に感謝されたいからですって。だろ、もう感謝されたいと思ってこの仕事ついてんだろ、外にいた人泣いてた人たち見てたかって、警察から顔も見せられない状態でこんな状態に仏さんだってなりたくなかっただろうし、こんな風にしちゃったってきっと遺族の人も後悔してる、で涙流してる、でその人たちの悲しみを受け止めて、俺らがその人のことをきちんとお送りするためにありとあらゆることを遺族の代わりにやってやるのが我々の仕事じゃないのか、その先にしか感謝されることなんかないんじゃないのかとか、なんかもうなんかその時ねすっごい言われて、あのこんな口調じゃないんですよ、もうベランベ調でね、もう本当怒鳴られるようにそのような内容のこと言われて、まあ、この仕事に感謝されたくてなったんだったら自分の最愛の人だと思ってこの仕事しろや、その覚悟がなかったらやめちゃえって言われてね、なんかそっからだなこれ、そうか、それぐらいの覚悟を持ってやらないとこの仕事で感謝なんかもらえないんだと思ってね、なんかすごい本当悲しくてハンマーで頭殴られたぐらいの気持ちになって、その取られたことで、ああいう教え方をしてくれなかったら覚悟できなかったような気がするんで、この仕事に本当に踏み込んでいこうってどっか上っ面でやるような担当者になってたかもしれない、
うん、富安はその先輩の言葉を受け止め、それから仕事に覚悟を持って取り組むようになる。その後の出会いや繰り返しかけられた言葉が富安の胸に大きく響いている。
最初の会社に出会ってなかったら多分このティアっていう会社はこのように存在してないと思う。最初の3年半で個人を最愛の人だと思えとか、とにかく出勤した時間から退社するまでのこの時間は個人と遺族のためだけに捧げろ、その人たちのことだけ考えろとかねいろいろ教えられたんで、それがこの仕事の覚悟だ、いいかブライダルと違ってあの2度目なんかないんだからな、1回しかできないっていう、まあその二度とできない仕事をやってるっていう覚悟は、その最初の3年半がやっぱり遺族に尽くすということとかね、お金が先じゃねえんだ、売り上げは遺族に感動を届けられた時に売り上げ利益になるんだっていう、本当に感動までとことん感動まで与えておかないと リピーターになんかなってくれないぞ、商売 の原点はリピーター作りだって、そのためには感動作りだって、もう感動させなきゃダメだって、そんな小さな1店舗の組織の中で教えてもらったんでね、染み込んでいくわね。しかもう徹底的に言われたんで、もう遺族のために時間捧げろ、てめえの時間はとにかく捧げろ、まあ、でもそれがあったから僕2番目の会社に行って儀式だけ提供してるような会社だったんで、売り上げ作れ、高い祭壇取ったやつが褒められるっていうね、いつまでも付き添ってんじゃねえっていう会社だったんで、でその2番目の会社の時に僕はもうこの業界ダメだと思って、そういう会社が多いということを知ったんでね、だから独立創業に向かっていくんでね。
その後同じ業界に転職をし、なんとなく始めた葬儀の仕事がいつしか心から転職と言い切れるようになっていた30歳の時、自分の信念を貫くために独立という大きな行動に出る。
部下には最初の会社の思いを僕はものすごい伝える店長で、数字は遺族の感謝感動、そこからいただいた対価で売上利益になるんだからな、で口コミで広がなかったら、感動でをしてもらわなかったら覚えててもらえないぞって、何年経ってもっていうことを盛んに教えながら、他の店長とは違う指導の仕方をしてたんですけど、でも結構それで数字を作ってたんですね。一生懸命遺族に尽くすん で結局口コミで広がってたりもしてね。で、まあ、そこでそうやってやってた時に、まあ30歳の時ですよ、忘れもしない、会議の席で、これから儲からない仕事、いわゆる生活保護者だとか行き倒れ、身寄りもなくて火葬場でお骨にするだけの、そういうお金にならないような仏さんはやらない、今後この会社は受けない、そんなことできないって、まあ、これが独立しようって思うきっかけとなった会議なんでね。最初の会社では仮に遺族がいなくても、てめえが最後の家族になったつもりでその仏さんを送って、それぐらいの会社だったのに、今度は切り捨てろっていう、もうそれが葬儀社として絶対やってはいけないことだと僕は思ってたんで、じゃあもうそういう生活に困窮してる人、生活保護の人、行き倒れの人全部救える、ちゃんと同じように扱って提唱にお送りする葬儀社を作るしかないと思って、30歳の時にまずは独立っていう文字を胸の中に描いて、独立創業に向かうって書いて壁に貼ったんですよ。
死に分け隔てがあってはならないという信念を貫いて、独立創業を目指し、決意を紙に書いて自宅に貼った富安。次に目標を立て、周りに公開して宣言をする行動に出る。覚悟と熱意で独立に向かっていく富安のその行動の真意とは。
独立するっていうことだけは大きく、余命10年って書いたんでね、30歳だったから余命10年で葬儀社として独立創業するって書いて、で40歳の命と思って独立創業に向かうって一番下に書いてね、それを貼ったんですけど、次に僕公開宣言するのは、実はもう本当に独立する直前ですね、資金調達で奔走してた時ですね、36ですね。事業計画書ができてたんで、異業種交流会に飛び込みで参加して、もう僕に投資してくださいって、本当何十人何百人ぐらいの人に会いましたね。全員に無理だお前って、上場するって分かってるの、で銀行にも12個断られたり、そこの時に僕公開宣言って言って、10年以内に上場できなかったら社長降りますっていう紙に書いて、投資してくれる人がいたらそれをと交換に渡そうと思ってたんで、いや僕ね、最後はね、何でもそうですけど、もうパッションだと思ってるんですよ。もう熱意が人の心を動かしただけ。最終的に6人ぐらいなんですけど、300万から500万、最後はもう1000万単位でエンジェルみたいな人が出資してくれたんですけど、その人たちに、なんで出資してくれたか、最初出資してくれない人たちなんで、ほぼ全員に聞かれましたね、富安君お前さ諦めないやつだろって言われて、絶対諦めません、必ず言われたことを約束果たしてみせますから、根拠がないわけじゃないのよ、事業計画を作ってるんでね、だけど確固たるね確信があって、まあその後にいろんな経営者に会いましたけど、成功する人ってね絶対できないと思ってないっていういろんな事業をストーリー持ってる人いっぱいいるじゃないですか、 絶対できると思ってますもんね。できないなんて1ミリも思ってないもんね。自己陶酔してるんですね。でそれは なんでそう陶酔しちゃうかって言ったら、そのやるべきことがあって、やらなければならないマストビーのことが見つかって、そこに対する熱意がもう全てをクリアさせていくんじゃないかなと思うんで、僕は熱意が出資者を引き入れたと思ってるんです。でその紙と一緒に10年以内に上場できなかったら社長おりますって実印をして、そしたら、お前そこまで覚悟してるんだったらもうこの300万くれてやるわお前にって言ってくれたの。いやいやいや出資金で結構ですって言って、で目の前で4人は破いてくれましたもんね。
自分の目標を周りに公開することで覚悟と責任を持って取り組む、その熱意が実を結び、1997年36歳の時に富安は葬儀会社ティアを立ち上げる。これまで自分の信念を貫き通してきた富安、その原点には何があるのか。富安が影響を受けた歴史上の人物に迷わず坂本龍馬の名前を挙げる。
15歳の時に龍馬が行くを恩師からいただいて読んでるんです。その時夢も何にもない時に、その恩師に受験勉強のことを教えてもらってて、すごい勉強するようになったんだけど、こんなに勉強するようになってなんか夢ができたんだろう富安って聞かれた時に、夢も何にもないって言ったら、夢も何にもないのにこんな高校受験の勉強してるのかって言われて、はい、あのみんな高校行くからって言えなかったんですよ。みんなが高校行くから僕受験勉強しただけで、だったらって言って持ってきてくれたのが今ここに置いてある龍馬が行くの5冊の本なんです。この本の2巻目に、人この世に生を売るはことをなすにありっていう龍馬さんの言葉が出てくるんですよ。人としてこの世に生を受けたら何かするために生まれてきてるんで、そのための行動をしないような生き方をするんじゃないって僕には思えてあって、じゃあ僕は何のために何をするために生まれてきたんだろうって、その3年後に僕この仕事に出会ってるんでね、だから今は天職取り越えて僕天命だと思ってるんでね、この葬儀業界を変えるために富安の命は神様がこの世に落とした、だから天からいただいた命なんで、やるべきことは全くぶれないっていう生き方をしてるんで、僕坂本龍馬さんにしつけられたんです。この人にしつけられてるんですよ。一緒になんか会ったこともないんだけど、それは司馬遼さんの小説の中のヒーローだけど、龍馬さんだったらどうするだろうとか、絶対龍馬さんだったら迷わずこうするだろうな、人を見る時も分け隔てなくこう見るだろうなっていう、なんかね龍馬さんにしつけられたっていうのが結構答えみたいな感じですね。
両親の教え、坂本龍馬の教え、先輩の教えを胸に秘め、サラリーマンから経営者になった富安。富安のぶれない行動にはそれ以外にも特別な思いがあった。
お寺様の法話でも人生二度ないんだっていうこと、そしてこの葬儀というのは二度とやることができないんだっていう、命というものの大切さで、命は限られた時間であるっていうことの考え方を教えていただいたんで、実はこの仕事って死生観を学んでるんですね。死生観って死が先に書いてあるからね、死を受け入れて死を受け止めてこそ生が充実する、命の時間は限られてる、だからまあ明日でいいか明後日でいいかって絶対思わないんですね。まあ明日なんかないかもしれない、今日死ぬかもしれないじゃんって、で今日やるべきだと思ったらもうすぐに行動は移せなくても、もうこのこと考えておこう、あこうにしていこうって思うことはもうすぐできるじゃないですか。あの独立するときに決めた余命10年って書いたのは、この仕事をしてたから僕余命10年の覚悟でやろうと、それぐらいの覚悟でなかったら会館立てて独立創業なんかできないって思ってるんで、そういう覚悟を持って経営者の道に入っていくんですけど、
死生観、限られた命を受け入れ自分に覚悟を決めて行動する。お寺の法話ではさらに感謝の気持ちも学ぶ。
出会いをご縁をすごい大事にするっていうのも、これもお寺さんの法話でも教えてくれたんですけど、考えてごらんなさいってお寺さんが法話でね、死ぬまでに出会えない人の方が圧倒的に多い中で、出会えたっていうことだけでもうこれは奇跡のご縁なんですよ、基本的に私はこの出会えたっていうことの感謝からその人との出会いを始めますっていう、あ確かにそうだよな、 めちゃめちゃ出会えたことに誰に会ってもなんか感謝の気持ちを伝えたいぐらいのところから入っていくんで、それが周りからすると縁を大事にしてるねって言われることなのかもしれませんけど。
これまでさまざまな人の死に向き合い寄り添ってきた富安。そんな富安に小さい頃から繰り返し温かい言葉をかけてくれた最愛の父親が8年前に亡くなる。父が天から投げかけた最後の言葉とは、そしてその死と向き合い何を考え、どんな思いを部下に伝えているのか。
まあ僕は30何年目だったんですね、この仕事について。親父が8年前ですから、やっぱりそれまで本当にサラリーマン時代から一生懸命遺族に本当とことん尽くしてきたやつだと思ってるんです、自分なりに。だけど自分の親が亡くなった時こんなに悲しく辛いんだっていうのをもう全くダメでしたね。最後まで僕本当に恥ずかしい話、涙が止まらなかったお葬式だったんですよ。でその時僕初めて親父が死ぬ時まで教えていきやがってって思ったのが、おのりさん、お前もこれで本当に親を亡くした人の気持ちが分かるよな。今まで一生懸命相手のためにやってきたかもしれないけど、本当に親を亡くさない限りはその悲しみの辛さ分かんねえだろうって。本当の悲しみはどれだけ一生懸命寄り添っても本当の悲しみまで分かんないぜ。だからとことんとことん尽くして寄り添ってやってもまだ足らないぐらいの気持ちでこの仕事に関わりなってセミナーで教えてるんですよね。親ってすげえな、死んだ時までまだ教えていきやがるって思いました。だから目の前の人が一つのお客さん、一つの遺族ぐらいに思ってちゃダメだぜ。その人にとってどうしようもないほど最愛の人が亡くした悲しみがそこにあるっていうことを受け止めて、その気持ちにまで寄り添って打ち合わせ段取りを進めていきなって。そうしたら相手のこと思うじゃん。で生前一度も会ったことない人なんだから、葬儀者にとってはね。それ遺族、残された人を通じてその人を知って、この人にとって何をしてほしいんだろうか、何をしてあげたら個人が喜ぶだろうかっていうのを遺族の言葉から拾い集めて、それを具現化するっていうのが感動を生み出す葬儀だと思うんですね。だからうちの経営理念の冒頭に哀悼と感動のセレモニーっていう一言があって、哀悼のセレモニーなんてどこの葬儀社でもやるから、うちは最後感動までそこに生み出すような、与えてあげられるような感動で終わるような、そういう葬儀をやっていくぞって、これが同業他社との決定的な違いだって言って結構セミナーの中でも教えてるんです。
父親の死から学んだ富安の教えを社員はどう受け止めているのか。葬儀会館ティア黒川東館副支配人の受け川義政は、葬儀を担当する上での心構えをこう語る。
やはりお客様もすごい最愛の方を亡くされて悲しみの中で、なかなかこうまだ心を打ち解けれてない葬儀者の人に、全てこういった方なんですとかって、中にはなかなかお話もしてくださらない方もいらっしゃるんですけど、普段お手伝いさせていただく中でそういったところが聞き出せるような信頼関係を築けるようにというのは心がけてはいるんですけど、で、まあ、ティアも本当に心に残る感動葬儀を提供しようというふうでお手伝いさせていただいてるんですけど、やはりその感動葬儀っていうのがきちんと最後の場面で個人様へのそういった感謝の気持ちを届けられる葬儀であったり、最後のありがとうをきちんと伝えられる葬儀っていうのがすごく大事なことなんだなと。で、あとは担当者が自己満足ではなくて、ご家族の方と一緒に送るお式を一緒に作り上げていくっていう、そういったところが感動葬儀になるのかなというふうに学ばせていただきました。
日本で一番ありがとうと言われる葬儀者を目指して邁進してきた富安。ティアでの30年以上の経験を踏まえてこんなメッセージを伝えている。
やっぱり働くことの本質を知るべきだなと思ってるんです。やっぱり働くことはお金を得ることだって思ってみんな働いてる人いくらでもいると思うんだよね。お金だけのために働くのはやめた方がいいよって言いたいんです。じゃあ働くことの本質は何ですかって言われたら、働くことは与えることです。 自分が選んだ仕事を通じて、その仕事の意味と意義と役割、世の中のために、誰かのために、何かのために、何を与えるためにその仕事が存在するのっていうことを理解して働いてほしいなって僕は思うんです。その人のため、誰かが喜ぶため、誰かの安心のためにっていう行動をしてったら、絶対そこに感謝とありがとうが返ってくるんだって。その感謝とありがとうがやりがい、生きがいっていうお金以外の報酬になる。ここを知らない限りね、お金のためにまた転職だとか、もっと欲しいんで満足しないとか、不満足っていう中でなんか会社に文句言いながら働いてるみたいになって楽しくないじゃん。好きになる仕事が見つからないんだったら、今やってる仕事を好きになる努力をしようよ。仕事に対するあなたの考え方が面白くないから、あなたがやってる仕事が一向に面白くならないんですよっていう、この考え方を教えてあげたい。
富安の思いは社員へ受け継がれている。葬儀会館ティア角王山支配人の佐藤雄太は、富安の言葉に感銘を受け、仕事で実践している。
社長からの言葉なんですけれども、仕事を通じて与えなさいという言葉が心に響いてます。仕事はもらうものではなく与えるものであると。入社した最初の頃は言葉はわかるんですけれども、いまいち自分の行動に落とし込みができている部分っていうのがなかなか難しくてできてなかったんですけれども、今はこれが自分たちが仕事を通じて与えれることなんだ、これを私たちは今なりわいとしてお仕事をさせていただいてるんだというふうに強く感じることができてますし、また私自身家庭を持つようになって、やっぱり家族が誇れる仕事でありたいなと。お父さんはこんな仕事をしてるんだよって子供たちが胸を張って言えるように、自分本位のお仕事ではなくって、人のため、世のため、一生懸命に頑張りたいなというふうに今やってますので、この言葉はすごく心に響いてます。
今年富安は60歳を迎える。余命10年と覚悟を決めて、30歳で独立へ向かってからちょうど30年、改めて今公開宣言をしてもらった。
ああ、もうたった一つですね。これはもう絶対的な義務なんで、やらねばならないマストビーのことなんでね。社長の義務は何か、次なる社長を育てるってことなんでね、社長を作るっていう義務を果たしたいなって思ってます。自分の中ではいつまでに、自分が何歳までに作るって決めないとことは起こらないと僕は思ってるんで、それは会社を起こした時と一緒で、10年って決めたから36で独立創業できたと思ってるんですね。でも社長を決める時もあと余命何年って決めて、それまでに社長を作ろうと思ってます。はい。
これからも富安は感謝と感動の葬儀を届けるため、常にこの思いでお客様に接することだろう。たくさんのありがとう。すべての出会いに感謝。